主イエスキリストのお名前によってご挨拶申し上げます。皆様お元気でいらっしゃいますか？あなたの毎日の生活の中に共におられる神様からの恵みが豊かに注がれますように。自分の力だけではなく神様からの恵みや導き、知恵をいただいて、あなたが力強い前進をしていくことができますようにとお祈りします。さあ今日も聖書を一箇所開きましょう。旧約聖書の列王記第1、18章30節から32節のお言葉です。エリアが民全体に私のそばに近寄りなさいと言ったので、民は皆彼に近寄った。それから彼は壊れていた主の祭壇を建て直した。エリアは主がかつてあなたの名はイスラエルとなると言われたヤコブの子らの部族の数に従って12の石を取った。その石で彼は主の名によって一つの祭壇を築き、その祭壇の周りにニセアの種を入れるほどの溝を掘った。あなたの毎日の生活、大きな問題がある、戦いにあなたは直面しなければならない、そんな時にどんな準備をし、どんな心備えをして本当の勝利を体験することができるのでしょうか。旧約聖書の預言者エリアのエピソードを通して今日は学んでみたいと思います。エリアの関係した様々なエピソードの中できっと一番有名なものは、彼が敵対する宗教の預言者バールの預言者450人、アシェラの預言者400人とたった一人でありながら対決した時の物語。誰もが彼の人生を振り返る時に思い出すエピソードです。そんな不可能と思われる対決に向かおうとした時、彼はどのように備えたのでしょうか。武器を用意したのでしょうか。ものすごい力強い修行をして備えたのでしょうか。いいえ、彼の戦いのための準備、その第一歩は驚くほどシンプルなものでした。彼はその戦いの場にあった壊れていた祭壇を築き直したのです。人々が長らく聖書の神様に祈らなくなっていた。何年も人々は祈らず、祭壇も壊れたままだった。しかしその場に立っていたエリアはその壊れた祭壇をゆっくりと立て直したのです。イスラエルの12部族、その数にちなんで12個の石を取り、それを並べて彼は祈りの祭壇を復活させました。祈ることを彼はもう一度整え直して、彼の人生の中での最大の戦いに赴いたのです。預言者としての力強い働きを彼は体験します。奇跡的な力を神様からいただきました。しかしそんな奇跡的な勝利、人々が驚くような力強い技、それを彼に体験させたのは他ならぬ祈りの備えがあったからです。とっても地味なことのように思われます。しかし彼は壊れていた祈りの祭壇を建て直し、そこで祈りを捧げたのでした。あなたの毎日の生活の中にも大きな問題があるかもしれません。厳しい戦いに赴かなければならないかもしれません。しかしそんな時にまず神様に祈ることを忘れないでください。祈りの中で落ち着いて神様の助けを求めれば、あなたのために神様は力を表してくださいます。一言お祈りをしましょう。今そっと目を閉じてください。神様、今ラジオの前におられるお一人お一人の祈りを聞き、あなたが力をお与えください。私に本物の祈りをお与えください。祈りの中であなたに信頼します。 主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それでは来週またこの時間に。